とひろのポイッとクロノス経営ラボ。
前ちょっと話したかもしれないですけど、うちに元行った社員が去年組織を変えた時に会社員を脱出したいって言って辞めていって、だけどその後業務委託で結構仕事してくれて、そしたらすごいやる気も出てるし、仕事も早くなったし、責任感増して、しかもいい関係になったし、僕も正しさ押し付けないからなんか良い感じになったっていうとあったんですけど、その彼が毎月給料をもらってるっていうことは、まあ、ありがたいとかは思わないことはないんだけど、やっぱずっともらい続けると慣れてくると、でその彼はやっぱりその社員を脱出したいって言って、なんかやりたいわけでもないし、でも転職はもう嫌と、で起業ももうちょっとそのまだこれからかなと、何かやりたいことがあるわけじゃないんだけど、とにかくその社員っていうのが嫌だっていうのは、僕はこの鳥かごの中で飼われてる鳥みたいな感じなのかなと思ったんですよ。で企業っていうのはこの檻の中で社員を囲いながら、なんとかその鳥たちに一生懸命もっとやる気出せよとか、もっと当事者意識だとか、もっとブレイクスルーしようぜみたいなことを言い続けながら、だけど毎朝餌はあるからだけどその餌もいやこんな餌を食べれるなんてお前ありがたいと思えよとか、今日も餌やるぞと、ありがたいと思えみたいな、感謝だぞみたいなことを言いながら、で少しずつやる気がなくなっていく鳥をどうやってこいつやる気出せばいいんだろうみたいな、なんでもっと主体性を出せないんだろうとかいう、そういう感じかなと思ったらすごい納得感が自分の中であったんですよ。
はいはいはい、そうですよね。
で自分のことを考えてもそうだし、でも昔はそのカゴの中にいたらすごく安泰でどんどん生活も豊かになっていったり、成長の実感も得られたり、みんなそうだったからそれに不安も思わなかったんだけど、もうなんかそのカゴがなんかそのメリットがないっていう、
そうですよね。確かに。だからなんか今のお話で被らせると、うちの会社での多分アプローチって、その鳥カゴのカゴ全部取っちゃって、でも鳥たちがそこに戻ってきたくなるようないい環境を作って、のびのびと出たければ出ればいいし、外で餌食べたければ食べればいいし、
たまに行ってもいいしねみたいな。
でも中にも餌も用意しておくしみたいな、なんだろう、ハイブリッドというか、
そうまさになんか自然の摂理っていう か、会社は今まで会社組織っていうのを作ることによって、それでその側で囲い込もうとしてたけど、その方が管理もしやすいし、だけどなんていうのかな、それに違和感を感じる人が増えてきてるんだなっていう、
北風と太陽みたいですね。あ、
そうね。僕らが思っているより若い人の感覚が変わってきている気がしていて、本当いいよっていう会社の方、鳥かごのかごを取っ払う会社の方により興味を持ちやすいっていうか、まあまだそれはメジャーじゃないんだけど、やっぱ経営者としてもいかにいい環境を作るか、閉じ込めなくても出ていかない場作りをどうやってするんだっていう方がすごくテーマな気がしてて、それに経営者自身もそういうこういう鳥かごを作りながらもすごくそれに苦しんでると
、
そういう感じがイメージ的にはしてるんですね。
そうですよね。やっぱりなんか取っ払うのはその経営者だったり意思決定者しかできないと思うんですけど、じゃあ自分たちが居心地のいい環境をどう作るかっていうところはなんかみんなで作っていくっていう感覚なのかななんて最近思っていて、
でそうなるとその経営者の仕事って何なんだみたいな、
ですよね。だから僕もそのいや経営者っていう言葉自体がよくわからないなと思ってそんな、ね、職種ないですから、それはオーナーのことなのか、じゃあ取締役以上のことなのか、執行役員以上なのか、でもじゃあ取締役って何なのかとか、やっぱり調べたんですけど、いまいち腹落ちする定義がないんですよね。やっぱりその前提がなんか株主から、法的に言うと株主から委任を受けて労働者を管理するみたいな、 役職なんですよね、
はいはいはい、労働者を管理するね。
そうです、そうです、
マネジメントを管理する。
で自身は労働はしないと、
うん、
で労働する人は執行役員みたいな、なんか、
うん、まあ、分かりやすい、
うん、でもなんかいまいち分かんねえなと思って、そんな綺麗に定義された通りみんな仕事してないですし、ね、ガリガリやっぱり最前線で営業する社長さんもいれば、エンジニアの社長さんもいれば、こう財務畑の社長さんもいれば、人それぞれみんな強み違いますし、自分の強みを一番こう生かして会社とかお客さんに貢献するっていう、もうただそれだけだと思うんで、でもそう考えると役員とかで社長とか執行役員とかってなんだろうみたいな、僕は未だにそこに答えが見出せないんで、本当はもうない方がいいと思ってるんですけどね、
はいはいはいはい、
でも法律がねって
そうね、
そうなんですよ、
うん、代表は誰なんだみたいなね、だ、うん、からその武井さんのポジションというか役割はすごいユニークだなっていうふうに思っていて、なんだろう、でも、ね、このトリッカーをもう取っ払うよっていうふうに決めるのは武井さんじゃないですか。
まあ一番そうですね、10年前に決めたのは僕ですね、
うんうん、だからやっぱベースとなるもののデザインがやっぱりオーナーシップ持った人の仕事なのかなっていう、
うん、
仕事っていうか、
うん、そうですね、
どういう組織なのかという方向性を決めるっていうかね、
うん、そうですね、まあ、最近は方向性ももう決めてないですけどね、仕事をするとすごい嫌がられるんで。
え、仕事を
すると、
すると嫌がられるっていうことですか。
なんか分かんないですけど、僕は分かんないですけど、うん、やっぱり僕自分も気づいてないですけど、影響力っていうものはやっぱり出ちゃうんで、
ほうほうほう、
それって権力とかじゃなくて、
はいはいはい、
やっぱり創業者だし、うん、社歴長いし、
はいはいはい、
そのいろんなこと知ってるし、そのなんですか、マーケティング
だったり、あと一番考えてるでしょうね、うん、この会社についてのこと。
そうですね、専門性は高くないですけど、僕はエンジニアリングは分かんないですし、うん、だけどやっぱり何か物事をやるときに僕がその中に入っちゃうと物事が引っ張られちゃうらしくて、でもそれって引っ張ってる方も引っ張られてる方も分かんないんですよね。
はいはいはいはい、はい、
だから例えば、ね、つい最近起こったことだと、やっぱり僕が一事業部、特に新規事業の立ち上げで、うん、そこに結構どっぷり入ってたら、うん、やっぱりその事業部がだけ何か、うん、おかしいんじゃないかみたいなのが既存事業の方から出たり、
うん、
僕からするとなんか、他とやってること一緒だけどなんでみたいな。でもそれって僕がいるからなんですよね。
おかしいっていうのは何、力入れすぎじゃないみたいな
とか、そこだけ好き勝手やってるんじゃないかとか。
ほ
ー、でもやってること僕から見ると一緒に見えるんですけど、
うん、
でも仮に同じような、例えばうちの会社はもう意思決定みんな自由にしますし、採用も事業部ごとに勝手にやりますし、同じようにやってたとしてもそこに僕がいるかいないかで意味合いが変わっちゃうんですよね。だからでもそれってやっぱり人間の感情が、本当組織って特にこういう生命的な組織って重要なんで、能力とか権力って、まあ、英語にすると分かりやすいんですけど、権力ってパワーだったり、
はいはい、
能力ってアビリティとか、影響力ってインフルエンス、だけどこれ感情ってそのエネルギー、エナジーなんで、
感情はエナジー、
そうです、
うん、
でエネルギーがあってそこから方向性が生まれて、うん、初めてそのアビリティとかインフルエンスっていうものがそのエネルギーの方向性に合わせて使われていくと。やっぱり感情ってすごく大事で、
ほうほうほうほう、
なんだろう、でもその感情を例えば直接的になんかまあまあまあとかって言ってこうね、やったりとか、気持ちよくするためになんかじゃあご褒美をとかって、そういうアプローチじゃなくて、人間の感情ってやっぱりほとばしるものじゃないですか。
ほとばしるね。
やっぱりで特に創業者とかって会社に命を吹き込むんで、ものすごいエネルギーでね、こう魂を入れるわけじゃないですか。でそれぐらいエネルギーがないと会社なんて立ち上がらないですし、能力じゃないじゃないですか、会社始めるって、うん、エネルギーが全ての発端で、うん、でそのエネルギーの扱い方、
うん、
そのエネルギーの流れを邪魔しないっていうのがすごく重要だなっていうのが、ここ最近改めて実 感したというか、今までなんか頭では、ね、なんとなく気になってましたけど、実感して初めて、うわこういうことかみたいなのがありましたね。
うん、今でもいろいろあるんですね、そういうのはね。
いや、まあ、うちの会社 もう多分に漏れずずっと変化し続けてるんで、ずっと成長痛みたいなのがあったり歪みがあったり、
ずっと成長痛
ずっと痛い。ただ大きな地震がガカンってくるんじゃなくて、小さい地震がちょこちょこちょこちょこ日常的にあるみたいな。
なるほど。
やっぱりね、外的環境は嫌でも変わっちゃいますし、
確かに
会社もね、ただいるだけでも人の平均年齢は毎年1年ずつ上がってきますし、結婚したり子供生まれたりいろいろ変わるんで、そういう変化にずっとさらされ続けてるというか、だから完璧な制度設計とか仕組みってないよなって今本当に痛感しましたね。
なるほどね。あの次年経営っていうところの武井さんなりの意味付けというか、はいはい、こういうふうに考えてるっていうのを教えてもらいたい
ですね。まあ、本当に言葉は何でもいいんですけど、ただ言葉がないと認識しづらいというか、ね、伝えづらいんで、便宜的に今作ってるっていう感じなんですけど、ただやっぱりホラクラシーとか、まあ、ティールとか、まあ、複雑系マネジメントとかいろんな言葉がある中で、まあ、我々その自然と書いて自然って読むんですけど、
自然じゃなくて自然なんですね、
はい。でまあ、その自然っていう単語を用いた理由は、自然農法ってあるじゃないですか、肥料をあげないとか耕さない、雑草を抜かないっていう、そういう自然の摂理にひたすらのっとってほったらかすっていう農法があって、
あるある。
でそれがまあ僕個人的に大好き でこういう生物的組織ってやっぱりすごく生き物、特に植物になぞらえるとなんか理解しやすいなと思って。
生物的組織ね、は
い。ただホラクラシーとかって言うとやっぱり人がマネジメントの仕組みをやっぱり人が作るとか、なんかどっかに人っていうものがすごく強く介在しちゃって、
はあ、誰かが介在してる。
そうそう、でもそうするとやっぱりエゴって出ちゃうんで、人間って。でもそれをもっとこう手放す感覚を匂わせる単語が欲しいなと思ってで
面白い。
自然でも自然経営っていうとなんか農業みたいな分かんなくなっちゃうんで、自然って、まあ、自然所とかありますけど、自然っていう単語はもともと仏教用語というか、
あ、仏教用語
なんですか。なので、あ、これなんかしっくりくるねと。でしかも、ね、外国の人が聞いても自然って言ったらなんかちょっとかっこよさそうだなみたいな、あ、じゃあいいじゃんいいじゃんって言って、みんなで、まあ、そこにいた人たちでブレストして、じゃあ仮でもいいから自然ってつけてみようかってやったら、意外といい言葉だねって言っていただいて。
なるほどなるほど。だから自然農法か、
はい、
全く手をつけないっていう、うんうんうん、奇跡のリンゴみたいな感じですね。
そうですそうですそうです、うん、
あれとなぞらえると分かりやすいんだ。そうです、何もしない。
そうです、農薬使わない、その代わり土作りを、とにかく土を豊かに、でもしかもそれを化学肥料とかで、
人工的に作るんじゃなくて、
ドーピングみたいなことはしないで、はいはいはい、自然に豊かになっていく方向性に、やっていくと、
土作りをして、はい、でそれをしたらあとはもう何もしないと、でそれで非常に美味しいものが作れたりするわけですよね。
はい、
でもまあ農家やってる人からしたらなんでっていう感じですよね、多分ね。
そうですね。ただ自然農法も今すごく広がってますからね。
だから土作りが大変でしょ。
時間がかかる。そうですね。まさに。
それが待てないですよね。
待てない。特にね、経営なんてやっぱり経営計画とか目標を作って、理想像を描くじゃないですか。ビジョンとかって言って。で理想像を描いたらどれだけ短時間でその理想を達成するかって、やっぱり時間を短くする方向にしか考えないじゃないですか。
それがやっぱ経営者の仕事っていうか、
で、はい、言われ
価値っていうか、
はい、言われがちですけど、僕らそれすらもよしとは思ってなくて、やっぱり時間軸短くすると、やれることってどんどん限られていくというか、時間がかかんないとできないことをやらなくなるじゃないですか。
はいはいはい、そうね。
例えば上場企業なんかでもいつも悩ましいのが、R&D みたいな、はいはい、研究開発が株主に理解されないとか、
あとはブランド作り、
そうですそうですそうです、とか やっぱり、ね、目標を作ると目先の利益を負っちゃうんで、例えば自社が提供している商品を不必要なお客さんに無理やり売っちゃうとか、
もう売上目標達成することが大事だから、はい、まあ、だからドーピングしまくりな状態です
ね。そうです、そうです、ドーピングしまくりです。だからやっぱり次年経営みたいなこういうスタイルにすると無駄なものがやっぱり自然とそぎ落ちていくんで、まあ、無駄な経費とかね、会社に今必要じゃない人材もいなくなっちゃいますけど、会社にとって不必要な売り上げ、会社とかお客さんとか世の中にとってあまり本質的な価値を生んでない売り上げっていうのもやっぱり必然的に下がってしまうと。でもそうやって無駄な贅肉みたいなものがそげ落ちた時に初めてその会社の価値っていうものが残って、
おお、なるほど、最後残るものが何なんだ、
これが俺らが社会に提供している価値、本質的なこのビジネスの、まあ、価値、言い換えればそれが理念であり、
それが理念でありね、商品であり、
そうです、
組織の形であり、
我々がそうですね、仲間としてここに集ってる意味であり、でこれをどうより価値を高められるか深められるか広められるかっていう、ただそこだけにやっぱりフォーカスすべきだと思いますし、でもやっぱりそこの価値っていうものにフォーカスするためには既存の給与制度とかインセンティブとか人事効果制度とか営業目標とか個人ノルマとか役職とかもういろんなものが邪魔なんですよね。その価値に目を向けるのを邪魔するものばっかりなんですよね。なんだったらその経営ビジョンとかクレードとかミッションとか、もっと言っちゃうと経営理念すら僕らはその価値に対する目を曇らせるものになりかねないと思っててい
やそれがすごいなと思って、本当衝撃受けましたよ、その話、
何もないって
、理念を作ってます、商品として作ってますから理念大事だよって言ってるんで、でも確かにそうだなと。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。